土地いただきまして、三栄546番。講読文、ヨハネの黙示録21章、別紙プリントをご覧ください。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。はじめであり、終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。主の祈りを捧げます。プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもあさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌190番。 お座りください。聖書、はじめに旧約聖書民数記11章1節から17節まで、旧約聖書230ページ。民は主の耳に達するほど激しく不満を言った。主はそれを聞いて憤られ、主の火が彼らに対して燃え上がり、宿営を端から焼き尽くそうとした。民はモーセに助けを求めて叫びを上げた。モーセが主に祈ると火は静まった。主の火が彼らに対して燃え上がったというので、人々はその場所をタブエラ、燃えると呼んだ。民に加わっていた雑多な他国人は、飢えと渇きを訴え、イスラエルの人々も再び泣き言を言った。誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは魚をタダで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりで何もない。マナはコエンドロの種のようで、一見琥珀の類のようであった。民は歩き回って拾い集め、臼で粉にひくか、鉢ですりつぶし、鍋で煮て菓子にした。それはコクのあるクリームのような味であった。 夜宿営に露が降りるとマナも降った。モーセは民がどの家族もそれぞれの天幕の入り口で泣き言を言っているのを聞いた。主が激しく憤られたのでモーセは苦しんだ。モーセは主に言った。あなたはなぜしもべを苦しめられるのですか。なぜ私はあなたの恵みを得ることなくこの民すべてを重荷として負わされねばならないのですか。私がこの民すべてをはらみ、私が彼らを産んだのでしょうか。あなたは私に、乳母が血のみごを抱くように彼らを胸に抱き、あなたが先祖に誓われた土地に連れて行けと言われます。この民すべてに食べさせる肉をどこで見つければよいのでしょうか。彼らは私に泣き言を言い、肉を食べさせようと言うのです。私一人ではとてもこの民すべてを覆うことはできません。私には重すぎます。どうしてもこのようになさりたいなら、どうかむしろ殺してください。あなたの恵みを得ているのであれば、どうか私を苦しみに合わせないでください。主はモーセに言われた。イスラエルの長老たちのうちから、あなたが民の長老及びその役人として認めうる者を70人集め、臨在の幕屋に連れてきてあなたの傍らに立たせなさい。私はそこに下ってあなたと語ろう。そしてあなたに授けてある霊の一部を取って彼らに授ける。そうすれば彼らは民の重荷をあなたと共に負うことができるようになり、あなた一人で負うことはなくなる。ここまでです。続いて、新約聖書、コリントの信徒への手紙1、10章1節から13節まで、新約聖書311ページ。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆、雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中でモーセに属するものとなるバプテスマを授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪をむさぼったように、私たちが悪をむさぼることのないために、彼らの中のある者がしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったと書いてあります。彼らの中のある者がしたように、乱らなことをしないようにしよう。乱らなことをした者は、一日で2万3000人倒れて死にました。また、彼らの中のある者がしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。ここまでです。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、9月最後の手術、私たちは健康を与えられて教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。過ぐる1週間、あなたの導きと支えにより、 私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてくることができました。しかしこの一週間を振り返るとき、私たちはいかにあなたの御言葉からかけ離れた生活を送ってきたかを悔い改めずにはおられません。あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きをお願いします。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えているさまざまな苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。新型コロナウイルスの感染が依然として収まらず、宮城県では亡くなる方も毎日のように報道されています。また各地では大雨により自然の災害も起きております。ウクライナをはじめ世界中で戦争や紛争が絶えることがありません。教会においては必要なコロナ対策を行いながら礼拝を守っております。どうかあなたを見上げつつ、御言葉に従って歩んでいくことができますように、どのような時にも共に教会のために祈っていくことができますよう、一人一人をお支えください。今日から始まります新たな一週間、あなたに一切を委ね、感謝を持って過ごすことができますように、私たちの健康と信仰を支えてください。ただいまから中本牧師を通して聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きをお願いいたします。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、また高齢のために教会に来ることができない方に、あなたの恵みを増し加えてください。今日のこの礼拝があなたの救いの御業を述べ伝えるために豊かに用いられますように、一人でも多くの方々が魂の平安を得ることができますように、これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教、現在進行形、中本純牧師。
兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。改まった口調で語り始めるパウロは、ここで唐突とも言えるイスラエルの歴史について語り始めます。彼が語るイスラエルの歴史、それはイスラエル共同体にとって彼らのアイデンティティとも呼べる出エジプトの出来事、並びにその後の荒れ野での生活を示す内容でした。神様の恵みのもと、イスラエルの民がエジプトでの奴隷生活から解放されて、神の民としての歩みを始める、そうした神の恵みのもとに生きてきた歴史です。しかし、歴史を忠実に紐解いてみると、 イスラエルの民はそうした神様の恵みに生かされてきたことには間違いないのですが、その一方で、それら神の恵みに対してことごとく離反した歩みをなしてきたことも事実であるのです。パウロはここでコリント教会の人々をかつてのイスラエルの民になぞらえて語っています。グノーシス主義者のもと、神の恵みのみが語られることの多かったコリント教会。そのコリント教会において、人々が今陥っている状況というものは、神に逆らい、金の子牛を拝んでいたかつてのイスラエルの民の姿と重なる、そういった罪の姿ではないだろうかと。そういったパウロの厳しい批判が込められているのです。ここには、教会に与えられた一つの峻厳さ、いわゆる厳しさというものが示されています。しかし、それと同時に、私はこの聖書の言葉に、教会に与えられた希望もまた示されていると感じるのです。そうした希望へとつながる厳しさを伴った言葉に、今朝は耳を傾けてみたいと思います。パウロが一節後半以降で引き合いに出している出エジプトの出来事、そして三節以降で紹介されている40年にわたる荒野の旅の出来事、これらは一見すると教会に集まるユダヤ人キリスト者に寄せた、言ってみればユダヤ人のアイデンティティに訴えかける話であるかに思われます。ですが、実のところそうではなくて、ここでの話というのは、キリストの洗礼と聖餐に関わる、全く新しい話として紹介されていることがわかるのです。例えば、一節後半部分に、私たちの先祖は皆、雲の下に降り、皆、海を通り抜け、皆、雲の中、海の中で、モーセに属するものとなる洗礼を授けられ。そうあります。旧約聖書の出エジプト記14章22節以降に書かれている皆様もおなじみの、アッシの海の奇跡。この物語には、神様の御業により、真っ二つに分かれた航海のそこの乾いた地面を歩いて渡るイスラエルの民の姿が記されています。パウロはこの出来事を教会の秘儀である洗礼と重ねて捉えて伝えています。つまり、水の中を通ってエジプトの軍勢から脱出したという出来事を同じく水による洗い清めを通して罪からの解放の出来事として語っているのです。そのように捉えるとき、これら両者には等しく、神様の一方的な恵みによる解放の出来事というものが示唆されていることを受け止めることができます。そして、パウロの言葉の3節から4節の言葉をご覧いただきたいと思います。そこにはこう書かれています。皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは、自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。エジプトからの脱出を果たしたイスラエルの民が、神様から与えられたマナ、と呼ばれる食べ物。今朝お読みしたもう一つの聖書箇所の民数記に書かれてありますが、このマナという食べ物、その見た目はコエンドロ、つまりコリアンダーの一種のようで、一見、琥珀の類のようにも見える。そのように書かれてあります。また、出エジプト記の17章を見ると、神様がモーセを通じて 喉の渇きを訴えるイスラエルの民に岩からほとばしる水を与えていることが書かれています。これらイスラエルの民が出エジプトの出来事の後に経験した荒れ野での食べ物と飲み物に関する奇跡の技、パウロはそれらを霊的な食べ物、また霊的な飲み物と表現しています。イスラエルの人々が荒れ野の旅路で岩からほとばしる水を与えられたのは一度ではありませんでした。彼らの行く先々で何度も与えられたものでした。したがってパウロはここで、彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からであった、そう言っているのです。そしてそれこそが教会から決して離れることなく霊的な食べ物と飲み物を与えてくださるイエス・キリストであると語るのです。このように比喩を伴った表現でありますが、パウロが紐解くイスラエルの歴史は洗礼と聖餐というポイントに焦点が置かれていて、今教会の中で生きて働いておられるイエス・キリストと結び合わさって語られています。パウロの手紙においてこうした洗礼と聖餐が示唆されている文章はこれが初めてであると思われます。したがって過去のイスラエルの歴史を語っているようであって、その実現在進行形で行われている教会の営みというものを伝える全く新しいイスラエルの歴史に関する記述であることがわかるのです。これはパウロ独自の比喩を伴った手法です。一見ユダヤ人に寄せているかに見えて、それでいて実はキリストに結ばれたすべての教会員に向けられている。彼がこのような手法を用いるのは五節以降の言葉に意味を持たせるためであることがわかります。それはこういう言葉です。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒れ野で滅ぼされてしまいました。このように語るのです。それまでの文脈をくじくような突然現れたとてもネガティブな言葉に読んでいる私たちは思わず戸惑ってしまいます。こうしたネガティブな言葉が11節まで続いていきます。どうしてパウロは突然ここで否定的な言葉を語り出すのだろうか。コリント教会の人々を落胆させるために、あるいは不安がらせるためにわざとこのような言葉を投げかけているのだろうか。そのようにさえ思えてしまいます。ですがここでの言葉というのはある種私たちの教会にも向けられた聞き逃してはならない言葉であるのです。先ほども述べましたように、コリント教会はグノーシス主義者たちの考えのもと、神様の恵みのみが語られて、そのことを通してキリストの御救いは語られても、私たち人間の罪、そして罪の悔い改めというものが語られることがない、そういった風潮にありました。したがってキリストが私たちの救い主であるということが語られても、一体何から救ってくださったお方なのか、そのことが明確に示されず、おのおの自分の理想とする救い主像を勝手に拝み、自分が何から救われたのか勝手にイメージしてしまう。つまるところ偶像崇拝の危機に直面していたのです。7節でパウロが語るように、かつてのイスラエルの民も出エジプト記の32章に書かれてあるように、シナイ山のふもとで金の子牛を作ってそれを伏し拝むという偶像崇拝の罪を犯しました。それゆえに燃え上がるような神様の怒りを買うこととなります。この金の子牛の像を作ってしまったイスラエルの民の過ち、 私たちの間ではとても有名な話でありますが、ただ私たちはつい勘違いをしてしまうことがあります。それはどういったことかというと、ここでのイスラエルの民は自分たちをエジプトから脱出させてくださった神様から金の子牛というまた別な神様に鞍替えしようとしたのではないということを知っておいていただきたいと思うのです。つまり私たちはつい勘違いしてしまうのですが、イスラエルの人々は全く違う神様を拝もうとして金の子牛を作ったのではないということなのです。イスラエルの人たちが求めていたのは、ここに書いてある言葉のように、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だ、この言葉に込められているように、人々は自分たちをエジプトから導き出してくださった神様をもっとわかりやすく、もっと目で見える形で求める。そのように求めるがあまり、金の子牛を鋳造したということを知っておいていただきたいと思うのです。そのように聞くと、じゃあそれは悪いことではないではないかと、純粋な信仰から湧き出てきた感情ではないかと思ってしまいます。ですが、人々のこうした行為というのは、神を自分たちの想像の枠組みの中に収めてしまう、もっと言うと神を支配しようとする試みであるということにつながってしまうのです。このことについて宗教改革者のカルバンは、彼らは神を作るものとなることを欲していたと語ります。またカール・バルトという神学者はこう語ります。それはイスラエル自身が建造し制作した神話的形態におけるイスラエルであり、したがってイスラエルの所有物としての神であり、イスラエルの創造力と技術によって生き、イスラエルの富によって生き、イスラエルがその持ち物を気前よく差し出すことによって生きているような神である、そう語っています。宗教改革者並びに著名な神学者がこうも口を揃えて、かつてのイスラエルの人々が犯した罪に言及している。そのことからもわかるように、パウロは徹底的にイスラエルの民が犯した罪を暴くのです。しかもその罪を今コリント教会の教会員が犯してしまっている罪として暴くのです。彼らの中のある者がしたように偶像を礼拝してはいけない、みだらなことをしないようにしよう、みだらなことをした者は一日で23,000人倒れて死にました、また彼らの中のある者がしたようにキリストを試みないようにしよう、試みた者は蛇に噛まれて滅びました、彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはならいけない、不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。先ほど述べましたように、イスラエルの民は偶像礼拝の罪を犯し、そして食べ物や飲み物のことでも神様に逆らい、そして神様と争ったのです。そしてそのことは教会の中においても普遍的に起こりうるものであるということをパウロは語るのです。ここで言われている試みた者は蛇に噛まれて滅びました、また不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされましたという言葉、これらの言葉はあまりにも厳しく感じられるゆえに、読んでいるうちにだんだんと気が重くなってくるという人もおられるかもしれません。そのような感想を抱かせるだけの実に厳しい言葉であることには間違いありません。ですが パウロはこの手紙を通して鉄頭鉄尾イエス・キリストを語ろうとしているのです。そのことからここで言われている蛇に噛まれて滅びました、あるいは滅ぼす者に滅ぼされました、これらの言葉が詰まるところ何を意味しているのかというと、私たちの命が自分が望んでいないところでキリスト以外のもの元へと移されてしまう、そういった悲劇的な状況を伝えようとしていることがわかるのです。改めてここでの文章というものを見返すときに、パウロはただ単に教会の人たちを不安がらせようとして、あるいは教会の人たちに対して批判の気持ちだけを持って言葉を連ねているのではないということに気づかされるのです。彼自身コリント教会のことを誰よりも愛しているのです。ですから最初に申し上げましたように、ここでのパウロの言葉というのは教会に与えられた一つの瞬間さというものを示しつつも、同時にこの言葉は私たちのこの教会にとっての希望の言葉でもあるということを改めて見つめていただきたいと思うのです。先ほどの民数記の11章のところで、イスラエルの人々が口にした不満の言葉、周りを見回してもマナしか見当たらない、他には何もない、この言葉がありました。このマナという言葉、イエス・キリストという言葉に置き換えて私たちの教会において受け取ってみることができると思います。教会においてはイエス・キリストしかない、他には何もない、その時私たちのこの心は不満を覚えるのでしょうか。不満を覚えるように導いてしまう罪の力というものが教会の中においても起こりうるのです。今私たち仙台東六番町教会におきましては、来年教会創立130周年、この節目に向けて登録交わりの会などを通して、これまでの教会の歴史を振り返る学びの時を持っております。こうした教会の歴史というものを振り返る学びはとても大切な事柄であります。なぜかと言いますと、ただ単に歴史的な事象を客観的に捉える、この作業だけでとどまらないからです。そこには信仰的な所作というものが求められてきます。つまりかつての信仰の先達者たちはどのような信仰的な困難と立ち向かっていったのか、そしてどのような信仰的な試練に直面したのか。私自身よく思うのですけれども、教会の歴史を振り返る、あるいはキリスト教の歴史を振り返るという時、何々という牧師がこのような立派なことを行った、何々という教会員が教会のためにとても貢献した、とても良い働きをした、そうした良い働き、良い出来事を振り返ることももちろん大切なことだと思いますが、それ以上に大切だと思いますのは、教会が直面した信仰的な試練を汲み取るということです。一見ネガティブな作業に思えるかもしれません。実はこれは逆説的なのです。私たちはこうした試練に直面した時こそ最もイエス様の身近にいる、立たされているという現実を教会の営みを通して味わわされるのです。ですから今朝の箇所でパウロが13節のとても有名な言葉を語っております。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。私たちを襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはず。 ここに集められている一人一人が、おのおの違った歩み、足取りをなして、今朝こうして教会へと集められてまいりました。しかし、一人一人が培ってきた人生の歩み、そこで、神を信じるがゆえに、またキリストを救い主と信じるがゆえに味わう信仰的な試練。これらが私たちを共同の祈りへと導いて消化してくださる。試練とは実は紙一重でチャンスであるのです。私たちがキリストを信じる信仰がゆえに味わう試練というものがございます。こうした試練の積み重ねというものが、この教会の歴史を、この教会の営みというものを支えてきたということを知らされるのです。試練のただ中に置かれるとき、どうして私たちはチャンスであると言えるのか。それは最初に申し上げましたように、そこにおいて悔い改めが生じるからです。どうして試練に直面しているそういった大変な中において悔い改めなければならないのか。そう思われる方もきっとおられることと思います。そうした方には知っていただきたいと思います。悔い改めとは、私たちが一見イメージしてしまう反省とは違うのです。翻りなのです。それまでの私たちを切り離して、全く違う180度生き方を転換させる行為であるのです。だからこそ私たちは、おのおのが抱えている理不尽な問題、時に神様どうしてこのような試練に私たちを合わせるのですか、そういった切実な願いを抱える時に、神様に対して悔い改めをなすように導かれるのです。理不尽な物事や私たちの周りにいる人たちに対して悔い改める必要はありません。なぜなら私たちの救い主はただお一人イエス・キリストだけだからです。このお方に対して立ち返らせてください。これまでの私とは違う生き方をなさしめてください。導いてください。聖霊を注いでください。そのように悔い改めの言葉をこの口から紡ぎ出すとき、それは時にここで13節でパウロが語っているように、これまで私たちを襲った試練の中で、私たちが悔い改めの言葉を発することこそが一番大変な試練であるかのように思われる。しかし、それが神の御力によってこの口から紡ぎ出される。その瞬間ぜひ味わっていただきたいと思います。とてつもなく大きな喜びを感じます。私たちが神様に対して悔い改めをなす時こそ、喜びの始まりなのです。パウロはコリント教会の人々にそのことを願っています。だからどうか今、あなた方に喜んでほしい。どうか悔い改めてほしい。悔い改めの先に許された者としての恵みの喜びが確実にあるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なる、イエス・キリストの父なる神様、今朝、あなたの教会に集められた私たち一人一人は、すぐる主の歩みを振り返り、あなたの御前に心からの悔い改めを捧げます。神様、どうぞ私たち一人一人を憐れんでくださり、聖霊を豊かに注いでください。これまでの古い私たちの歩みとは異なる、新しいものとして歩ませてください。もう罪の力の虜にはなりたくありません。罪の力がもたらす理不尽さの中に生きたくはありません。どうぞこの混沌の中から救い出してください。あなただからこそ可能であるのです。どうか私たち一人一人の口に聖霊を注ぎ、この口から悔い改めの言葉が紡ぎ出されますように、それらの言葉を私たちの信仰の告白として受け止めてください。教会に連なる一人一人の新たなる主の歩みを祝福をもって送り出してください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌263番。唱詠542番、祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。